あなた方の思いではなく、私の考えに立ち、私の考えに従っていきなさい。すべては益となる技をその中で見る。
で、この今この時、聖書と祈りの土台を強め、次に開かれるこの宣教活動に向けて備えておきなさいと主は言われます。
困難が許されているのはその後にある祝福のためであり、また私の大いなる計画が開くためであるとおっしゃわされます。あなた方は感謝をし、私を賛美し、従ってきなさい。あなた方の思いを超えた技が起こるのを見る。
特にこのお一人お一人、この特別なこの神の計画があり、またその計画は神の御言葉に立つときに、この成就していくと主は言われます。
私は一人一人に最善を用意していることを思いなさい。それゆえあなた方は落ち込むことなく、つぶやくことなく、感謝を持って私をたたえ、私の道を全うしてきなさい。忍耐とともにあなた方は私の素晴らしい祝福が表されるのを見る。
この一人一人が自分に都合よく御言葉を解釈するのではなく、聖霊の導きによってこの御言葉をしっかりと捉え歩んでいきなさいと主は言われます。
それでは御言葉とともにですね、賛美していきたいと思います。
God is working for my good, for my goodYes, He is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is.
テロさん、予言の言葉をありがとうございます。また特別賛美を感謝しています。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。6月1日から7日までの68,900円、この10分の1の働きですが、そのために共に心を合わせて祈っていきたいと思います。天皇様、あなたが私たちを霊的に豊かに祝福し、また金銭的にも支えてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として10分の1をあなたに捧げます。またあなたが全世界の所有者であれ、王の王であることを私たちは知り、あなたを褒めたたえます。その信仰の表れとして10分の1をあなたに捧げます。どうぞこれを清めて豊かに用いてください。溢れるばかりの祝福を注ぎ、恵みを注いでくださるあなたを賛美し、感謝し、褒めたたえます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。それでですね、最初はありえない話なんですけど、私はですね、脊柱管狭窄症だったんですね。それで、腰の手術をしたんですが、その時、脊柱管狭窄症で腰とですね、首と肩が悪いんですよね。だから、一緒に手術してもらおうと思ったんですね。そしたらしてくれなかったんですね。まあ、二つ一緒にはしないっていうことと ともに、なんか首の手術ってものすごく危険だそうですね。しなかったんですね。そしてですね、首の状況はどうだったのかっていうとですね、脊柱管狭窄症で上がらなくなっちゃったんですね。こうなっていてですね、上げてもね、皆さんのおへそあたり、そういう感じになったんですね。それでですね、その時に、ま、ちょっと祈ったんですよね。それ何かっていうのは、祝祷してもね、皆さんのおへそしか見えない。 祝祷、こういうのもちょっとまずいだろうと思いますし、またメッセージをしてる時でもね、だいたいこの辺で来ると。だから主にお祈りしたんですね。感謝をね、ちゃんと上を向いて感謝したいです。私の首を上げてください。ちゃんと人の顔が見えるようにしてくださいと。こういうふうにお祈りしたんですね。それとともにですね、まずいことが起こってきちゃって、何が起こってきたのかというとですね、声が出なくなったんですね。どうして声が出なくなったのかというと、こう、脊柱管狭窄症でこうなるのでね、声帯が圧迫されちゃってですね、出なくなっちゃったんですね。それでですね、私思ったんですが、海外に行ってね、いろんな大きな集会するときにはね、大きな声出さないといけないんですね。で、私思ったのは、あ、もうできないなと。これはね、出ないぞと。こういうふうに思いました。そしてですね、ただね、お祈りはしたんですね。ちゃんと天を見上げてね、そして、祝祷できるように。そして、声も出てくるようにと。こういうふうにお祈りしたんですね。そうしましたらね、兵庫の集会かなんかに行ったときに、賛美してるときにですね、主に言われたんですね。上を向いて賛美しなさいって。で、言ったんですね。できませんって。そしたら主に言われたんですね。できるって。それでですね、ちょっとね、上向いて賛美したんですね。で、上向けたんですよね。で、伸びたんですよね。そしてですね、祝祷の時にね、天を見上げてね、祝祷できるようになったんですね。そしてですね、感謝の時にね、天を見上げて感謝できるようになったんですね。まあ、主を褒めたたえました。そうしましたらですね、声が出たんですね。この間の東京カリスマス聖会の時に声が出ましたけどもですね。あれはね、私が最も声を出した時に、勝るとも劣らない声の出方だったんですね。と思いましたね。あ、これできる。何をできるのかというと、海外に行った時に、思い切って声を出せると。それでね、ちょっとね、主を褒めいただいてるのであります。感謝します。それとともにですね、今ですね、まあ、いっぱいやってるから、同じ話したらごめんなさいね。それで、ここでだけ話してるわけじゃなくて、いろんなところでやってるのでね、どこで何やったのか分からなくなっちゃう。それで、ありえない話っていうのをやってるんですね。それでですね、あれあんまりアクセス上がんないね。それとね、値段切れになってきた。でね、ちょっとめげてきたんですね。それでね、ちょっと主人に言ったんですね。もうやめてもいいでしょうかって言ったんですね。やめた方がいいでしょうかね。そしたらね、これ主から始まったのはダメだって言ったんですね。主の御心があって、大きな神様の計画があるとおっしゃったんですね。まあ、確かに御心によって進み始めたやつですしですね。なんか主の計画があるんだなと。もうそれは納得してですね。まあ、そこに立ったのですね。そしたらまたいっぱい種がね、与えられてきたんです。そしたらですね、直後にですね、某有名牧師からですね、電話があったんですね。そしてですね、その電話は直接相談がなかったんですがね、褒めてくださったんですね。何かというと、ありえない話の内容のこと文章をですね、褒めてくださったんですね。で、その時にね、あれってこんなね、有名な牧師が見てるんだと。気をつけないといけないと。え、こう思ったんですね。で、それとともにですね、地方の政界に行ったらですね、何かね、それを見て、そしてですね、もう徹夜して何度もいろんなやつを見て、ね、で泣いたりなんかしてですね、そんで移動してきた人がいるんですよ。あれ?と思いました。そしたらその人が言われるんですね、なんか親友もね、今それを見てて、そして、北海道にね、死の時間が来ないかね、あるんですけど、と思ってるって言った時にね、いろんな形で主が用いておられるのを見てね、主を称えました。それで、白馬のキャンプの映像がありますんでね、どうぞ、 もう7月なのであと1ヶ月ぐらいですのでですね、どうぞ皆さん申し込んでいただきたいと、こういうふうに思います。
なぜなら私たちほど愛されているものはない。
白馬での働きっていうのは賛美隊の働き、作詞作曲の働き、映像。
主は圧倒的な勝利を全てを益として表しておられる。なぜでしょう。愛しておられるからです。
神様は私たちを愛してくださってここに導いてくださ
る。今も将来も永遠に最高のものを受けてほしいと思うということですね。
諦めないで。神様の働きは神様が導いています。神様の働きは神様が祝福してください。大きな働き、なんか新しい技が始まるとき、思いっきりワクさせるかもしれません。なんで私ってこんななかったのかって喜びましょう。それが本当の幸せです。
絶対いいですから。
私たち一人一人をですね、神様の最も低い愛を通して愛される。神が私たちを愛しているときに愛って応答が必要なんです。愛されて応答してきて一つがね、感謝のことを人々に伝えてっていう、
出血した跡がないって、出血痕がないって、全くそういった病気があったっていうことがまるでなくなってた。だからデータとしてちゃんと残ってるんですね。
信じることは語ってことですよ。語ることが皆さんを祝福します。と同時、周りの人々を同じように祝福し、周りの人々に神の御業を成し遂げていくんですよ。
小学校行かなくて高校と学校に行けずに家にこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら大学に行って今は元気に働いています。
と救われなかった祖母が白馬キャンプに来て
危険区域の中にはあったにもかかわらず、濁流に飲まれることなく、完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。
神様それを思ったからですね、今その時の人たちがね、
だから歩んでリバイバルの働きの中で持ち出していく。
神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくる。
過去も益になってくる。新しい出発の力を受ける。そして皆さんがね、今白馬キャンプに来ておられますね。で、白馬キャンプで
神様で何をしようとしているか。
最近正解に行ってみますとですね、15年間ぐらい、正解に誰も来ないんですね。まあ、ごく稀に新しい人が来たとしてもね、もうみんな知ってる人ばっか。でずーっとそうだったんですがね、このところ違うんですよね。人の動きがあり、人が救われたり、聖霊のバプテスマを受けたり、まだ小さいレベルですけども、最高の人数になったり、動きが起こってきてるんですね。で、その時にちょっと感じることがあるんですね。まあ、私もいろいろ試練にあってんですけども。で、その時にですね、まあ、この理由を二つ考えられるわけですね。一つは焦点の用意。まあ、これが一つですね。で、もう一つはですね、よっぽど用いられる。どっちかだな。こういうふうに思ってるんですけどもですね。で、そういう霊的な流れがですね、ちょっとね、来てるんじゃないか。多分ね、皆さんね、いろんな取り扱いを受け始めてるんじゃないかと思うんですね。それはね、この後の神の計画が開かれる大きなポイントであろうと、こういうふうに思います。で、この白馬のキャンプはですね、リバイバルのポイントとして開いていますのでね、私はね、特別な事柄が次々と起こってくるということを確信しております。で、どうぞ皆さんいらっしゃってください。それで、長崎の大殉教のビデオがありますんで、それを見ていきたいというふうに思います。
私は長崎の浦上天主堂にいます。日本のキリスト教会史には大殉教と呼ばれる3つの殉教がありました。これまで江戸、京都のキリシタン大殉教をお伝えしてきましたが、今回がその最終章、長崎キリシタン元和の大殉教をお伝えしていきたいと思います。
1614年、徳川家康がバテレンの大追放令を出し、カトリックの宣教師たちや信者たちは国外追放となりました。迫害の嵐の中、信仰しているキリシタンが大勢現れましたが、日本にはまだ25万人のキリシタンたちが拷問にも屈せず固く信仰を守っていました。彼らの信仰を導くため、新たに宣教師たちが殉教覚悟で身を潜めて次々とマニラからやってきました。1620年7月15日の朝、台湾海峡でイギリスとオランダの連合艦隊エリザベス号が一隻の日本船に出会います。マニラを出て日本へ帰る途中だった平山上鎮の朱印船でした。平山は上鎮の洗礼名を持つキリシタンであり、商人に変装した二人の宣教師を乗せていました。連合艦隊はこの船を捕らえ、身元のわからない外国人二人を平戸の藩主松浦貴信の前に引き立てます。代官平蔵は二人の外国人を穴蔵に13日間閉じ込めたり、様々な拷問を加えて宣教師であることを自白させようとしました。この二人とはアウグスティノ会のペトロデスニガ司祭とドミニコ会のルイス・フロレス司祭でした。スニガは自分だけでなく日本のキリシタンにこれ以上犠牲者が出ることを避けるために名乗り出ることにし、捕らえられ役人に引き渡されました。フロレスも5ヶ月後自白し、平山や日本人水夫らと共に壱岐の島に監禁されました。この時代、一人の宣教師が捕まると、宣教師を家に泊めた主人と家族は火炙り、 隣人はすべて死罪となりました。処刑場は1597年2月5日に豊臣秀吉が26世人を殉教させ、青山と呼ばれるようになった西坂の丘でした。1622年8月19日、二人の宣教師と平山は苦痛を長引かせるためのとろ火による火炙り、12人の日本人水夫は首を切り落とす斬首と決まりました。朝の9時ごろ、殉教する者たちの行列が青山に向かうと、処刑に立ち会おうと数万人の人々が集まりました。フロレス、スニガ、平山は縄を解かれていたので互いに抱き合い、また天を仰いで神に感謝しました。平山は火炙りの刑の最中、皆さん宣教師たちは私たち日本人の救いのために石や木でできた偶像から離れ、真の神様を信じることができるようにイエス様から使わされて世界の果てからやって来られたのですと言いました。役人たちは平山を黙らせようと殴りかかりましたが、私は人間に従うよりも天におられる真の神様に従います。神様が共におられます。キリシタンたちを神様に祈り、ご自身の願いを神様の恵みと憐れみに委ねてください。信仰を捨てた者はもう一度立ち上がり、立ち上がった者は弱ることがないように、救い主イエス様の永遠の愛と憐れみはすべての人々に平等に与えられているのですと叫びました。これを聞いて大勢の帰郷者が再び信仰を取り戻したのです。とろ火による処刑でフロレス、平山、スニガと殉教していく中、群衆の涙と賛美は天に引き上げられていきました。
ここは鈴田牢屋敷跡地です。宣教師やキリシタンたちは牢屋敷に投獄され、厳しい拷問を受けました。しかしそのような中でも毎日祈り賛美し、神様を礼拝して殉教の準備をしていました。
1622年9月9日、大村の牢にいたスピノララ20名たちは長崎に移され、翌9月10日、処刑場である青山の西坂の丘には25本の柱が建てられました。10万人以上の人々で埋め尽くされた西坂の丘でスピノラは最後の説教をしました。やがて宣教師たちと一緒に処刑される者たちが到着し、斬首される人たちから処刑は始まりました。こうして30人の首が宣教師たちの前に並べられました。スピノラが賛美歌を歌い出すと、他の宣教師や群衆たちも歌い出しました。そして長崎奉行の長谷川に、私たちは日本人のすべての魂の救いのために来日しました。その保証として今日ここに命を捧げますと言ったのです。またこれから火炙りになる者たちのことを思い、私たちの中で誰かが苦しがっても驚かないでください、当然のことですが肉体は弱いのです、苦痛を感じるでしょう、しかし私たちは天地を作られた全能なる神様に信頼しています、私たちは神様の愛と恵みの光の中でこの苦痛に耐える力が与えられるのですと言いました。こうして子供8名と外国人神父9名を含む55名の殉教者たちは、神様からの耐える力が与えられて殉教していきました。この出来事は1622年9月10日、元和8年8月5日、この日を記念して元和の大殉教と呼ばれるようになりました。
元和の大殉教の後も殉教時代は続きました。1622年、元和8年だけで120人の殉教者がいました。このような激しい殉教の報告がマニラに届くと、各修道会の修道者たちは競って日本へ行くことを願い出ました。ドミニコ会の管区長は、救いは永遠のものであり、帰教者たちには立ち返りを、未信者には信じて希望を持たせるために命を懸けて日本に行き、日本人の魂を救うことは神の摂理であると言ったのです。修道者たちの日本へ行き、真の神の愛と救いを伝えたいという熱い思いは誰にも止めることができませんでした。ここは聖山とも呼ばれていた西坂の丘殉教地です。この場所はペテロ・バプチスタ宣教師を含む26人のキリシタンたちが公に初めて殉教した場所でもあります。その後、多くのキリシタンたちがこの場所で殉教して天国へ帰っていきました。
これまで江戸、京都と元和の大殉教をお伝えしてきましたが、今回のこの長崎が最終章となりました。リバイバルは殉教者たちの祈りと流した血の報いの時です。時が来て、リバイバルはすでに始まっています。殉教者たちの蒔いた種が30、100倍となって今多くの実を実らせています。
さあ収穫の時です。
日本の宣教のためにはね、多くの神父や、あるいは日本人のクリスチャンたちの血が流れてるんですね。で、その血は、まあ、リバイバルの種と言いますね。大きな神様の働きを導くポイントであろうと、我々は思っております。それで大きなことがね、今日本に起こり始めてるっていう感じですが、ただ、目標は間違いないようにしないと、日本人を、宣教するというのは大きなポイントですけども、第三教目は全世界ですからね。全世界に行くっていうことを頭に置きつつですね、対応なしていただきたいと。で、教会がコロナが収まった時にですね、どんどん宣教チームを送ってきますのでですね、はっきりと重荷のある方々は用意を見といてください。それで、チャールズ・ドゥークの証がありますので、それをちょっと見ていきたいと。月に行った人でね、アポロ。13号かな？何号だね。17号で月に行った人で、16ね。ちょっと、コブダル君が出てくるので目障りなんですが、それは避けつつですね。これ月に行った人だから、ちょっと見といていただきたい。
海外の方から、一通のメールが入ってきました。東日本大地震が先週、襲ってからずっと私たちはあなたのことを、またあなたの家族、そしてあなたの教会のことをずっと思っていますと。神様の祝福がありますように、アン・マチャ、たくさんの愛を込めてということで、ドティ・アンド・チャーリーって書いてるんですけど、これはユージーのところで分かったんですけど、ユージーっていうのはチャーリー・デュークさんが書いてきたんですね。このメールを送ってくださったチャーリー・デュークさんとドティさんなんですけども、彼らとの出会いが私の人生を大きく変えたということができると思います。私がエジプトのルクソールでチャールズ・デュークさん、そしてご家族とお会いしたことからは、私の人生が大きく変わるきっかけになったと思います。1988年の5月、石油会社の駐在員として私はエジプトのカイロに住んでいました。初めて休みが取れたので 前から行きたかったシェラトンナイルクルーズというのに参加しました。それは4泊5日の豪華客船による船旅で、アスワンというところから古代の都ルクソールまでですね、船で移動します。最終日だったんですけれども、ツアーが早くルクソールで終わって、1日自由の時間が与えられました。あるアメリカ人の家族が私たちと一緒に過ごさないと言ってきたんですね。それは3人家族だったんですけど、20歳のトムとお父さんお母さんの3人連れでした。で、私はその家族と一緒にシェラトンルクソールホテルで過ごすことになったんですね。夕食の時ですね、彼らはこう手をつないでですね、食前の感謝の祈りを神様にして食べたんですね、私も含めて。で、その時に初めて、あ、彼らはクリスチャンだから祈るんだっていう、まあ、私は分かったわけです。私の知識といったらそれぐらいしかありませんでした。するとですね、そのトムのお父さんのデュークさんが私に言うわけです。ユージ、神様って本当にいるんだよ。私はとても驚きました。神様がいるなんて考えたこともなければ、仮に神様がいても自分とは全く関係がない世界だと思っていたんですね。リュークさんは写真を取り出してサインして私にくださったんです。で、その写真っていうのはどういう写真かっていうと、月面で岩石採集をしている写真なんです。アポロ16号って書いてました。でも実はですね、今まで一緒に過ごしていた人たちが、だから実は宇宙飛行士の家族一家だったんですね。全くそんなことは知りませんでした。で、チャイリュークさんは MIT の大学院宇宙工学で学位を取った科学者なんですね。で、科学者がなぜ神様がいるっていうのかなっていうのが、こう私はこう分からなかったんですね。それとともに奥さんのドティさん、もう喜びでいっぱいでツアーの時ですね、本当にこうあんなに輝いている人は見たことがないっていうぐらい輝いている人なんですけども、その夜ですね、実は昔自殺したいと思っていたって話を聞きましたですね。すごくショックを受けたんですね。どん底の中で本当に教会で言われている聖書の神様イエス様が本当にいるってことが分かって、こう悲しみが喜びに変わっていったってこととか、許せない人を許せるようになったって話を聞きました。で、私はですね、もう全部初めて聞く話だったんで、すごく重要な話を聞いていると思いつつも、理解できない、解けない問題として私の、心に残りました。それから7ヶ月経った12月にエルサレムに友人がいたんですけども、私はエルサレムに行かないといけないとそれを思い出したんですね。私の知らない何かこうクリエイティブのヒントを知っているに違いないと、そのヒントを私は知りたいと思ってカイロからエルサレムまで行きました。で、聞いてみたら、音楽を勉強している人だったんですけど、自分のやりたい音楽は神様しかわからない、神様のために曲を作ってるってことを言うんですね。で、不思議だなって思ったんですね。その晩一人で夜こう、なぜカイロからエルサレムまで来たんだろうかとか、神様の話を聞いたとか、そういうのを順番に考えた時に、突然ですね、それは8畳ぐらいの大きさのとこだったんです、部屋だったんですけども、左の上のところに、天井の方に本当に神様がいるってことが、こうなぜか今思って不思議ですが分かったんですね。で、神様という絶対的な存在の方が本当にいて、そしていつも見守ってくださってるし、ここのそこのこう願いとか思いも全部完全に理解してくださるっていう、そういう絶対的な存在の方が本当にいるってことがを分かったんですね。で、そういうことを考えもしなかった人間なんですけど、嬉しくて2時間ぐらい泣きました。12月の13日だったんですけど、で、翌朝ですね、教会に行きたいと思ってエルサレムの街を歩きました。それとともに、ひょっとしたらチャールズ・ユークさんたちが言った神様っていうのはこの神様かなって思ったんですね。それで彼らに会えば次のステップが分かるだろうと思ったので、12月末から1月の初めにかけて休みの期間を利用してですね、エジプトのカイロから彼らの住んでる アメリカのテキサスまで行くことにしました。チャン・リュクさんたちの住所は分かったんですけれども、電話が分からなかったので、もう押しかけていったような形なんですけれども、あの有事が来たっていうことで喜んで止めてくださいました。それだけではなくて、あの有事の神様であった神様っていうのは聖書の神様であってイエス様だってこと、それからこう聖書をいただいて、またイエス様にどう祈ったらいいかっていうことはもう教えてもらいました。アール・デュークさんは入江さんという友人に電話をかけて、私が東京に帰ったらパスターポール・秋元さんの教会に行くようにと調べてくださいました。そして私はエジプトから日本に帰国した後ですね、このパスターポール・秋元さんの教会に行くことになります。パウロ・秋元牧師さんの教会で、主の十字架クリスチャンセンターのことです。教会にこう行き始めていくとですね、私がエルサレムであった神様は、まあ、本当にこの聖書の神様だってことがよく分かってきました。それだけでなく、もっとこの神様のことを知りたいとか、仕えていきたいっていう思いが湧いてきまして、8年1ヶ月経ったところで勤めていた石油会社を、まあ、退社するなんてとても考えてなかったんですけども、辞めまして進学校に通って牧師や宣教師になる勉強を始めました。佐世保教会の牧師に使わされました。牧師になった時ですね、チャーリー・デュークさんとトティさんはとてもエキサイティングだっていう手紙をくださいました。ちょうどその時九州からアメリカへの研修の旅行があったんですけれども、その時に長崎から参加していた浅井みどりさんという方とですね、帰りの飛行機で隣り合わせ、まあ一つ間を空けてですね、なったんですね。その時に彼女はクリスチャン書店でチャールズ・デュークさんとホティさんの証のテープを買って、その帰りで聞いてたんですけど、特にロティさんの証に触れられたって言ってきたんですね。私はすごく驚きました。というのは、私は直接ロティさんからその話を聞いてすごく感動してたので、まあ、同じことに感動するんだってことを知ってですね、まあ、それまで浅井さんとはほとんど話したことなかったんですけども、まあそれからこう話をするようになって、その年の11月に結婚することになりました。今は男の子は2人います。クリスチャンになった時にすごく願ってたのは、チャールズ・デュークさんとドジジさんを日本に招いて講演会ができたらいいなとずっと願って祈ってましたけれども、それを叶ったんですね。2004年の9月10月に私たちの所属している教会の方で主催して、北海道から沖縄までですね、講演会をすることができました。で、一緒に私も移動したんですけど、本当にこう素晴らしい時でした。まあ私にとってクリスチャンのお父さんお母さんみたいな人ですから。デュークさんはテキサスでのご自宅で有事、私たちにとって偶然はないんだよって言ってくださいました。で、私はその時何を言ってるのかよく分からなかったんですね。でも今はよく分かります。神様っていう、聖書の神様っていう方が本当におられて、その方が計画を持って一つ一つ導いてくださったんですね。例えばエルサレムで私は神様と出会ったんですけども、その7ヶ月前にチャールズ・デュークさんたちと会ってたので、そのエルサレムで神様と出会ったと思った時に、彼らのところに行って次のステップが分かったわけですね。で、また彼らのところに行って今度は教会に行くようにっていうことで、その教会に行くことになったりとか、トティさんの証で結婚する人がこうはっきりしてきたりとか、まあ、いろんなことにおいて、一つ一つにおいて神様が偶然ではなくて計画を持って導いてくれるんだなっていうのが本当に今は分かります。月面を歩いた人は世界で12人しかいないそうです。その12人の一人がチャールズ・デュークさんですね。アポロ11号の時にこちらヒューストンって言ってやり取りをしてた時ですね、歴史的な人類の第一歩ですね。あの時にこちらヒューストンっていう形で更新していたのが実はチャールズ・デュークさんであって、あとアポロ13で、風神になって搭乗員が行けなくなったんですけど、その風神になったのがチャールズ・デュークさんではあるんですけども、アポロ13号の時にはバックアップクルーで 活躍したんですけど、16校で月面に72時間3日間いたそうです。本当に素晴らしいアドベンチャーだったと言ってます。でもイエス・キリストと共に歩む、永遠に歩む子よ歩みの方がもっと素晴らしいってことを言ってるんですね。で、私もそれがだんだんと分かってきました。本当に誠の神様イエス様と一緒に歩む歩みっていうのは本当に素晴らしいですので、ぜひ皆さんもですね、その素晴らしい歩みっていうのをですね、体験していただきたいと思います。人生は出会いによって決まると言いましたけれども、ルクソールでチャールズさんやそのご家族と会えたことっていうのが私の人生の大きな転機となりましたし、まあ、それをセッティングしてくださった神様に感謝しています。
チャーリー・デュークさんね、うちの教会にも来てくれて、ここにも いてくれたんだよね。それとともにですね、ルーマニア選挙では一緒に選挙したんですね。非常に、謙遜な方でですね、素晴らしい方ですよね。そういう形で救われたっていうのは素晴らしいと。それで、聖書の方に入っていきたいと。もう時間ないんですけどね。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということを、これこそ神に対する私たちの確信ですってこう言ってるんですね。で、私たちが神様の御心にかなう願いをするなら、神は必ず聞いてくださいますよってこう言ってるんですね。だから、御心にかなう祈り。そして、聞いてくださるから、それはもう、ね、怒っちゃったと信じなさいと。こう言ってるんですね。で、同じような御言葉がね、マルコの福音書にあります。受けたと信じるなら、そのようになる。だから、御心のことを起こったと信じるなら、必ずそのようになると。こう言ってるのですね。それで、これを、いろんなことに適用したんですが、私の病気のことに関しても適用しましたし、ベニ君の脳障害の時にも適用したんですね。で、どうやったのかっていうとですね、感謝をすることを通して一つ分かるわけですね。この後ろに神の素晴らしい計画があるってね、脳障害の後ろに。そして、素晴らしい計画が何だろうというふうに予想したんですけど、二つ考えられたわけですね。一つは治っちゃう。もう一つは、障害があるんだけど主の栄光を表す。まあ、どっちかだろうと。こういうことだったんですね。そしてですね、さらに祈ったら、治るって言ったんですね、主が。そうすると、治ることは御心だから、治るっていうことを受けたと信じることによって、確実に成就すると。そういうことが分かったんですね。それでですね、まず告白を変えました。それは何かっていうと、治ったら、たと信じるならそのようになるんだから、治ったとしての告白に変えました。それとともにね、ですね、主が言われる通りにしたんですね。それは何かっていうと、治るんだから、神様が、これがどのような形で治るかを、教会の人たちに見せなさいって。こう言われたんですね。そしてね、見せたのですね。まさに、神様の奇跡が起こってですね、完全に癒されちゃいましたね。で、この時に、受けたと信じる。これが非常に大きなポイントであるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サイン、ご栄光と御業を表してください。何かこう、自分が嫌になっている方がいらっしゃいますが、ちゃんと悔い改め、で感謝を持って、主に最高の自分を与えてくださったことを述べなさいと主は仰せられます。そして主に従う中で、その感覚が大きく変化し、いかに素晴らしい恵みを与えられたかが分かってきます。天の様、どうぞ豊かに導き、サイン、ご栄光と御業を表してください。なくしたことがある方があって、それを非常に悔やんでるんですが、感謝して従う中で、それが益になっているのを後になってみます。天の様、どうぞ豊かに導き、サイン、ご栄光と御業を表してください。なんかやってることがちょっと、見心からずれているので、それをやることに、ちょっと、抵抗、 圧力を感じている方がいらっしゃるんですが、主の御心を聞いて、主の御心に立ち、主の御心を全うするときに、そういう思いから解放されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で、悔い改めの祈りをしたいと思います。テナさん、お一人お一人の体を精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの皆によって命ず、病の霊を、今すぐお一人お一人の体を精神にください。イエス・キリストの皆によって命ず、病を、今すぐお一人お一人の体を精神にください。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体を精神にください。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。左の耳がちょっと聞こえにくくなっている方がいらっしゃいます。これが癒されました。ちょっと心臓が悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。喉が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体を精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。報告をいたします。沖縄聖会がありますんでお祈りください。白馬キャンプ、どうぞ申し込んでください。コロナの影響でちょっと時間がかかってますので確認していらっしゃってください。予約制になってますね。20日までかな。はい。風の響きの九州を募集いたします。どうぞよろしくお願いします。リバイバルナイトが6時半から、今週の土曜日ですね。感謝の戦士は3時半から、ね、今日は行います。あとはいつもの通りです。はい、報告ありますか？
お知らせです。白馬キャンプはプレキャンプは7月19日本キャンプが20日から22日までの日程でどなたでもご参加いただけるキャンプです。今回はホテルグリーンプラザ白馬の会場に来られる方とオンラインで参加される方の両方で行います。北アルプスの大自然に囲まれた高原リゾートホテルでの朝夕の盛会 J ゴスペルコンテストファイナルイン白馬、各種セミナー、レクリエーションなど楽しんでいただける充実したプログラムとなっています。詳しい内容は白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。インターネットからもお申し込みができます。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。雲の間にある虹出版からお知らせです。月刊誌雲の間にある虹の7月号が発売になりました。ぜひお買い求めになってお持ちください。風の響き九州の募集が開始しましたね。皆さん、ふるってご応募ください。ペッパーも作詞してみようかな。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。